ホット&ホット、綾瀬のこと何でも知りたい。国指定史跡10周年記念、神崎遺跡の魅力。神崎遺跡は市内唯一の国指定史跡です。弥生時代後期の南関東の社会の在り方を知る上で重要な遺跡であると判断され、平成23年2月7日に史跡に指定されました。令和3年2月7日に史跡に指定されて10周年を迎えます。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。 神崎遺跡の歩み。同遺跡の発見は昭和62年に遡ります。綾瀬の歴史を綴った綾瀬志士を編纂するための分布調査と平成元年の発掘調査で存在が明らかになりました。平成23年には国の指定史跡となり、これを受けて平成26年度から整備が行われ、平成28年に資料館が開館、平成30年に公園が全面開園しました。神崎遺跡はどんな遺跡？所在地、綾瀬市吉岡あざ神崎に所在しています。目くじり川を望む見晴らしの良い南北に細長く伸びる大地の南端部に立地しています。遺跡の特徴、今から1800年ほど前に作られた弥生時代後期の村です。環壕と呼ばれる幅深さおよそ2メートルの溝に囲まれた集落内では、現在までに18軒の弥生時代の住居跡が見つかっています。発見された土器の 95% が東海地方、特に浜名湖周辺、伊庭遺跡群などの土器と形や模様がそっくりだったこと、住居跡の形が東海地方で多く見られる形であることなどから、200km 以上離れた東海地方から移住してきた人々が作った村だと考えられています。集団で移住移動したことがわかる遺跡は少なく、弥生時代の人々の行動が垣間見られる貴重な遺跡です。神崎遺跡のイベント、同遺跡を知ってもらうため、専門的な考古学の講演会や弥生時代を体感する体験教室だけではなく、月見や星見など多様なイベントを実施しています。神崎遺跡の今後、同遺跡では未調査区や未だに解明されていない謎があります。令和元年度から出土品の再調査を行っています。調査研究が進むことで、今まで見えてこなかった同遺跡に暮らした人々の生活が判明するかもしれません。また同遺跡を活用したさまざまな学び体験ができる講座を計画していきます。まだまだ見どころたっぷりな同遺跡をお楽しみください。神崎遺跡国史跡指定10周年記念講演会。同遺跡の国史跡指定10周年を記念して、遺跡を活用したまちづくりについて検討する講演会をオンラインで開催します。史跡に指定された日である2月7日から市ホームページで特別公開します。講師は博物館施設などの整備に携わる傍ら、お菓子や工作などさまざまな活動を通して考古学の普及啓発を行っているお菓子作り考古学者の下島あやみさんです。この記事には5枚の写真が掲載されています。1枚目、広々とした芝生大地に当時の住居跡の神崎遺跡の全景写真。2枚目、平成元年の神崎遺跡の航空写真。3枚目、 高槻や壺など5種類の神崎遺跡出土土器の写真。4枚目、出土土器から見つかった圧痕、虫や植物が焼かれて穴として残った跡の写真。5枚目、神崎遺跡でお月見王のイベントの様子、すすきなどが飾られたお供え物の台が月明かりに照らされ、長い影も写っています。写真終わります。
市総合計画2030を策定しました。3年度からの市のまちづくりの方向性を定める綾瀬市総合計画2030を策定しました。15の戦略プロジェクトを取り組みの柱に、持続的な成長、発展を続けるまちづくりを進めるとともに、市の魅力の向上、地域の活性化、支え合いによる地域福祉の実現を目指します。同計画は、市ホームページや市内公共施設などで閲覧できるほか、企画課で販売と概要版の配布を行っています。問い合わせ先、企画課、電話 70-5635。 ここに綾瀬市総合計画2030の表紙の写真があります。表紙のコンセプト、市の10年後に向けて取り組む3つの基本方針、育てる、稼ぐ、支えるを表しています。これらの基本方針に基づく市のまちづくりは、市民一人一人がつながることで思いが伝わり、より良い未来が形作られていきます。一筆書き風のイラストで仕上げることで、つながる大切さを意識しています。綾瀬ワールドレポート、異文化の理解に向けて、中国の大学生活編その2。中国では高校と大学で、キャンパスライフに大きな差があります。高校の学生寮の門限は午後9時30分ですが、授業の後午後7時から9時に教室の自席で自習をする晩自習という制度があるため、平日はほとんど遊ぶ時間がなく、勉強中心の日々を送ります。部活動はなく、アルバイトも禁止。高校によっては恋愛も禁止されているため、日本人の学生は物足りなさを感じるかもしれません。一方、大学では勉学以外の活動に力を入れる学生も多く、様々な学生団体が毎週のようにイベントを開催しています。学生寮の門限もないため、高校時代に比べて自分の時間を自由に使えるようになります。しかし、大学の講義の中には、午後10時近くまで行うものもあり、高い成績を収め、国内外の大学院へ進学するために、朝から晩まで勉強している学生も多くいました。さらに、中国人学生は、留学生とは異なり、必修授業として、軍隊訓練やマルクス主義についても学んでいました。中国の大学は自由な校風で多くの人と交流できるため、学生生活を満喫しながら中国語を学びたい学生にとっては良い環境かもしれません。留学生が集まる団体も多くあるため、中国人学生だけではなく、様々な国の留学生と交流の輪を広げることができます。問い合わせ先、企画課、電話、70-5657。 ここに体育祭の写真があります。広々とした芝生のグラウンドに整列している学生たちが写っています。広告が2件あります。1件目、 JA 相模綾瀬支店、電話 79-0001、両北支店、電話 78-1014、 両西支店、電話 78-7171。両南支店、電話76-7311。桑園支店、電話77-5411。2件目、オーエンス文化会館の主催・共催事業ご案内。5月15日土曜日に、綾瀬寄席の開催を変更いたします。3月6日土曜日、ワンコイン上映会、500円。問題作、プラスチックの海を上映します。綾瀬市オーエンス文化会館、お問い合わせ、0467-77-1131。広告終わります。